こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。仕事の整理ができる人とできない人の習慣は。家電メーカー勤務の傍ら、片付けパパとして活動する大村信夫が、仕事の生産性を左右する整理を扱った実用的なビジネス書である。対象は机や書類などの物理的な片付けに限定されない、職場環境、時間の使い方、目標、情報、コミュニケーション、思考と感情までを整えるべき対象として捉え、整理の考説を50の習慣の対比で示す。出発点にあるのは、探し物が日々の集中と時間を奪うという問題意識だ。本書は、整頓を目的化するのではなく、必要なもの情報判断にすぐ到達し、本当に重要な仕事へ資源を振り向けるための手段として位置づける。各項目は短く独立しており、読者が自分の課題に近いテーマから試せる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、探す時間を可視化し、整理を生産性の問題として扱う。本書の特徴は、整理を几帳面さや見栄えの問題ではなく、仕事の設計に関わる生産性の問題として扱う点にある。紹介されるビジネスパーソンは年間150時間を物探しに費やすという問題提起は、必要な書類、データ、道具、依頼内容をすぐ取り出せない状態が細かな損失を日常的に生むことを示す。数分の探索でも作業の中断、注意力の切り替え、確認漏れを伴えば単純な時間以上のコストになる。したがって整理の目的は物を減らすこと自体ではなく、定位置や分類を通じてどこに何があるかを判断、不要な状態にすることにある。整理できる人とできない人の差を習慣として対比する形式は、能力や性格の差に還元しないためにも有効である。探し物が多い読者は、まず頻繁に探す対象とその発生場面を記録するだけでも良い。置き場所、名前、保管期限、アクセス方法のどこが曖昧なのかを特定すれば、片付けは一過性の行為から再発を抑える業務改善へ変わる。次に、物職場情報をすぐ使える状態に整える。第1章の片付けと第2章の職場の整理は、仕事の質を支える物理的情報的な基盤を扱う。仕事で必要なのは、所有物が多いか少ないかではなく、使用頻度や目的に応じて必要なものが迷わず使えることだ。例えば、クエ状に物が過剰に置かれていれば、必要書類が埋もれるだけでなく、着手すべき案件を選ぶ際の注意も分散する。反対に、保管場所と一時置き場の役割が明確なら、処理中の仕事と保管すべき資料を混同しにくい。本社に見られる7割収納のような考え方も、空間を余らせること自体が目的ではない。出し入れ戻す、増えた際の見直しに必要な余地を確保するための運用原則として理解できる。デジタル情報にも同じ発想は適用できる。フォルダやファイル名の規則を先に決め、保存先を少数の判断基準で選べるようにすれば、検索性と共有のしやすさが高まる。整った職場とは、常に無物である場所ではなく、仕事の流れが滞らず、誰が見ても扱い方を推測できる状態である。さらに、第二領域の確保と ECRS で忙しさの構造を見直す。タイムマネジメントに関する本書の要点は、予定を細かく埋めることより、緊急ではないが重要な仕事に先回りして時間を割くことにある。日々の依頼やトラブルだけに反応していると、準備、改善、学習、関係構築といった第二領域の活動が後回しになり、結果的に緊急案件を増やしてしまう。整理できる人は、重要な仕事を余った時間に入れるのではなく、先に時間を確保することで、仕事を受け身で処理する状態から離れようとする。また本書が取り上げる ECRS は、業務を排除、エリミカエ、ベレンジュ、簡素化、インパイの順で見直す原則である。これは早くこなす前に、その作業は必要かを問うための枠組みとなる。例えば、重複した転記は排除できないか、別々の確認はまとめられないか、手順や担当順を変えられないか、資料を簡潔にできないかを検討する。整理を時間術に広げる意義は、個人の努力量を増やさず、仕事の総量と手戻りを減らす視点を得られることにある。そして、虫取り魚コウモリの目で、目標と課題を多面的に捉える。本書は思考や目標の整理において、虫の目、鳥の目、魚の目、コウモリの目という4つの視点を紹介する。虫の目は細部を観察し、抜けや異常を見つける視点、鳥の目は全体像を俯瞰して優先順位や相互関係を把握する視点である。魚の目は流れや変化を読む視点、コウモリの目は固定観念にとらわれず、反対側や別の角度から見る視点として位置づけられる。日常の仕事で問題がこじれるのは、細部だけを追って目的を見失ったり、全体論だけで現場の障害を見逃したりするためでもある。4つの目は、唯一の正解を与える技法というより、判断の偏りを点検するチェックリストとして役立つ。例えば、遅延案件なら、虫の目で具体的な詰まりを確認し、鳥の目でプロジェクト全体の影響を図り、 魚の目で今後の変動を予測し、コウモリの目で前提となる手順や依頼方法を疑うことができる。物の整理と同様に、思考にも分類と視点の切り替えは必要だというのが本書の一貫した主張である。最後に、人間関係と感情も仕事を進めるための整理対象に含める本書が一般的な片付け本と異なるのは、コミュニケーション、人間関係、思考の整理までを同じ枠組みで扱う点にある。仕事の停滞は物の所在不明だけで起こるわけではない。依頼内容が曖昧、優先順位の認識がずれる。伝えるべきことを抱え込む、感情的な反応で判断が遅れるといった状態も、情報と関係の未整理といえる。ここで言う整理は、人間関係を単純に切り捨てることではない。目的、役割、期待、伝達内容を明確にし、不必要な摩擦や誤解を減らすことを意味する。自分の感情や考えが混線しているときも、事実、解釈、次に取る行動を分けて考えることで、対話や判断は落ち着きやすくなる。物理的な環境を整える行為が心と思考の余白につながるという著者の視点は、整理を生活全体の好循環として捉えるものだ。ただし対人問題には相手の事情や組織の制度も関わるため、個人の整理習慣だけで解決できると考えるべきではない。本書の実践的価値は、まず自分が管理できる情報、伝え方、行動の優先順位を整える出発点を与えるところにある。結論として、本書は、机が散らかりやすい人だけでなく、仕事量に追われて改善の時間を取れない人、資料やデータを探すことが多い人、優先順位付けや考えの整理に苦手意識がある人に向く。特に、片付けを苦手な生活習慣として片付けず、仕事の無駄ミス、集中力低下と結びつけて見直したい読者に有用である。短い50項目から関心のあるものを選んで試せるため、包括的な方法論を一度に導入することに負担を感じる人にも取り組みやすい。一方で、組織の人員不足や不合理な制度といった構造的問題まで個人の整理だけで解消できるわけではない。その限界を踏まえても、仕事の進め方を自分の側から点検する実践書としての価値は明確だ。類書には収納術だけ、あるいは時間管理だけに焦点を当てるものが多い。本書は、物、職場、時間、目標、人間関係、思考を連続した整理対象として扱い、ECRS や4つの視点といったマネジメントの考え方も接続する整頓を目的にせず、重要な仕事へ注意と時間を戻すための習慣として整理を捉え直す点が本書の現実的な特徴である。ご支援いただける場合は、大村信夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。